イラン革命前夜の1978年12月、混乱の最中にあったテヘランから最悪の知らせが届いた。アメリカコンピューターソフト会社 EDS の幹部2人が逮捕されたというのだ。ロスペロー会長は外交ルートを使った釈放が無理だとわかると、自力で救い出す決心をする。まず自ら危険を冒して監獄にいる2人の部下の様子を確かめに行った。やがてペロー氏の派遣した6人の特殊部隊が作戦を決行する。2人が無事解放されるまでの経緯は、イギリスの作家ケン・フォレットによるノンフィクション「わしの翼に乗って」に詳しい。冒険小説さながらの手に汗握る展開である。革命後に起きたアメリカ大使館占拠事件では、当時のカーター大統領が許可した人質救出作戦は大失敗に終わっている。それだけにペロー氏のヒーローとしての輝きが際立っていた。9日、89歳で亡くなったペロー氏は、わずか1000ドルの資金でビジネスに乗り出し、巨万の富を築き上げた。家族にも恵まれ、まさにアメリカンドリームを体現した人物である。ただ、大統領選挙だけはわしの翼に乗れなかった。92年の選挙では、19% もの票を獲得して旋風を巻き起こしたが、96年は惨敗している。北米自由貿易協定に反対し、日本とヨーロッパ諸国にアメリカが過去に負担した防衛費の弁済を要求するなど、政治信条はトランプ大統領に近い。既成の政治家に不満を持つ人たちから熱狂的な支持を受け、派手なパフォーマンスや敵と味方をはっきり分ける攻撃的な性格も共通していた。悲願のホワイトハウス入りを果たせなかったのは、時代に恵まれなかったからなのか、それともトランプ氏が持つ何かの資質がペロー氏に欠けていたのか、アメリカ政治の専門家に聞いてみたい。令和元年7月11日、産経省。